人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その1。人生には今日しかない。人生には今日しかありません。明日や明後日があるではないかと思うかもしれません。確かに言葉としては存在しますが、現実には存在しません。例えば今ちょうど23時59分であるとします。1分後に日付が変わった瞬間、明日になるのではありません。今日になります。古い今日が終わり、新しい今日がやってきます。明日には永遠にたどり着けないのです。私たちは生まれてからずっと今日という世界だけを生きています。あなたが赤ちゃんとして生まれた時から一度の例外もなくずっと今日の連続です。どうすれば今日を大切に生きることができるのでしょうか。ポイントは今、ここ、私です。今、ここ、私に集中することで今日の生き方が研ぎ澄まされます。今日をしっかり生きてください。今日を最後の一日だと思って悔いのない一日を過ごしてください。毎日しっかり今日を生きることでどんどん素晴らしい一日が積み重なります。今日は新しい人生の始まりです。人生とは今日の連続であり、今日の積み重ねによって形作られていきます。今日も大事な今日を過ごしてください。人生には今日しかないことに気づく。悔いのない一日を積み重ねて素晴らしい人生にしていく。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その2。あなたが今していることがチャンスそのもの。素晴らしいチャンスが巡ってこないかな。人生を変えるようなチャンスを誰もが願っていることでしょう。チャンスはどこにあるのでしょうか。チャンスといえば探すものと思い込んでいる人が多いのではないでしょうか。いいえ、チャンスは探すものとは限りません。育てるものでもあります。実はあなたはすでにチャンスを手にしています。あなたが今していることです。自分の生活を振り返ってみましょう。今着手していることは何ですか。着手していることはチャンスそのものです。もっと集中すれば大きな成果につながるでしょう。その結果、人を喜ばせる機会になるでしょう。もっと徹底すれば能力が伸びるでしょう。その結果、今までできなかったことができるようになるはずです。もっと明るく振る舞えば素晴らしい人間関係のチャンスになるでしょう。その結果、明るい未来が切り開けるに違いありません。まさしくチャンスではありませんか。日常生活とは言い換えればチャンスです。最初から大きなチャンスを期待するのではありません。チャンスは育てるものです。今はまだ小さいかもしれませんが、これからが肝心です。もっと集中して力を注げば、だんだんと大きくなり素晴らしいチャンスになります。今、あなたがしていることがチャンスそのものです。自分が今していることにもっと集中する。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その3。希望を持つのに資格はいらない。車を運転するには資格が必要です。医者になるにも資格が必要です。希望の会社に勤めるには面接に合格することが必要です。世の中には資格が必要になる場面があり、自由な行動が制限されることがあります。しかし、希望を持つのに資格は不要です。希望を持つのは自由です。資格が不要であるにもかかわらず、希望の力をあまり活用していない人が多いのではないでしょうか。私たちはもっと自由に希望を持つべきです。できるだけ明るくて元気になるような希望を持ちましょう。明るい未来の自分を描くこと。どんどん知識が深まり、見識が広がっている自分。未来はもっと明るい世の中になっていること。仕事で素晴らしい成果を残し、同僚から称賛されているところ。どれだけ明るくてもいいのです。どれだけ大きくてもいいのです。どれだけ大胆でもいいのです。希望を持つのは私たち人間に与えられた素晴らしい力です。資格はいらないのですから、最大限にポジティブな希望を抱きましょう。希望は大きく持つ方が力はみなぎるため明るい人生が歩めます。最大限にポジティブな希望を抱く。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その4。あなたが避けていることに人生を変えるチャンスがある。あなたが避けていることは何ですか？人間なら誰でも苦手な意識があって避けていることがあるはずです。苦手な人、場所、経験などです。それと接すると不快になったり、調子が悪くなったりするでしょう。避けたい気持ちもわかりますが、ここに落とし穴があります。いつも避けてばかりでは行動が同じパターンの繰り返しになりがちです。日常の変化が小さくなります。また、苦手を避けるというのは逃避と同じです。弱腰になって逃げ回り、同じことを繰り返す人生では刺激が足りません。あえて避けていることに挑戦してほしいのです。実はあなたが避けていることに人生を変えるチャンスがあります。避けるというくらいですから、接したとき自分に大きな影響があるでしょう。その影響が大切です。思わぬ経験に思わぬ影響が隠れています。問題を避けてばかりでは力は身につきません。問題に取り組むから改善されて、より良い未来が歩めます。苦手な人がいて避けている人がいれば、たまには接してみましょう。すると仲直りをする機会がつかめることでしょう。苦手な仕事があれば仕事の幅を広げる機会として取り組んでみましょう。 すると新しい自分を発見できるかもしれません。苦手な仕事に挑戦して失敗してもいいのです。結果として改善策を見出す機会になるでしょう。避けていることを人生を変えるチャンスと言い換えれば勇気が出てきます。不快も前向きな考えが前提にあれば快に変わります。あなたが避けていることに人生を変えるチャンスがあります。人生を変える機会として避けていることに体当たりしてみる。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その後、涙を流すほど魅力のある目つきになる。涙を流すのはスポーツです。人が涙を流すとき目の筋肉を使います。人が感動すると涙腺の筋肉に力がいります。目の奥にある水分が押し出されまぶたから溢れ出ます。それが涙になるのです。涙を流すと言いますが目の筋肉をよく使っています。目の筋トレです。だから涙を流すのはスポーツです。目の健康に欠かせません。些細な感謝にどれだけ感動していかに目の筋肉を使うかです。よく涙を流す人はそれだけよく感動して目の筋肉をよく使っています。ですから涙を流す人の目はいい目をしています。目の筋肉が鍛えられているので魅力的な目つきになるのです。ボディービルダーが引き締まった体をしているように涙を流す人は目が引き締まっています。そう考えると涙はたくさん流した方がいいのです。涙を流せば流すほど目の筋力が鍛えられ魅力的な目になるでしょう。涙を流して魅力のある目つきになる。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その6。あなたが止まっても世の中は回るだろう。だからそんなに焦らなくてもいい。人間は自分を過大評価する傾向があります。一番好きな人は誰かと聞かれれば自分と答えるでしょう。誰でも自分が一番大好きです。自分が一番ですから公平でなく自分を特別視する傾向があります。その結果自分は偉大な人物であると勘違いしやすい状況があります。自分は世界に大きな影響を与える人間ではないのか、自分は世界で特別な人間ではないのか、考え方が異様に膨らみ非現実な範囲まで広がってしまうのです。夢を持つことは大切ですが異様に誇張した考え方を持つとかえって苦しくなります。非現実な夢を持っても余分なストレスを抱えるだけです。焦らなくてもいいことに焦っても仕方ありません。失礼ですが自分は偉大な人物と思うのは誤解です。事実から言えば自分が仕事を辞めても世の中は回るでしょう。地球の自転に影響はありません。仮に自分が死んだとしても翌日は太陽もいつも通り輝いているはずです。自分がしなければいけない絶対に失敗できないと焦らないことです。焦ると余計に息苦しくなります。自分のできることから始め自分のペースを大切にしましょう。自分が小さな人間であると認めることで素直に他人に協力を求めます。個人ではなく団体として動きます。小さな力しかないと素直に認め他人と協力をすることで偉大な業績を残しやすくなります。だからそんなに焦らなくてもいいのです。自分を過大評価しすぎないようにする。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その7。欲しいものを諦めたとき欲しいものを手に入れたときと同じくらい清々しくなれる。人生の所有には2種類があります。必要なものと欲しいものです。必要なものとは生きていくために必要なものを言います。食事、服、住む場所などです。欲しいものとは自分の欲で手に入れたいものを言います。高級ブランドや贅沢品などです。一番の違いは生きるために必要かどうかです。必要なものはなければ生きていけませんが欲しいものはなくても生きていけます。必要なものは人生に必須ですが欲しいものはその人次第です。もっと厳密に言えばその人の欲次第です。私たちの幸福は欲しいものを手に入れることで感じる傾向があります。より良いものを持てば自己満足によって幸福感が得られます。もっと幸福を感じるために欲をたくさん出して欲しいものを求めてしまいがちです。しかし欲しいものには際限がありません。贅沢を手に入れてもしばらく経てば慣れます。欲には終わりがありません。贅沢を手に入れた時の快楽が忘れられずもっと贅沢を手に入れようとします。欲しいと思うのは持っていないという苦しみを生み出します。そこで欲しいものを諦めてしまうのです。もちろん全部とは言いません。一つで構いませんから欲しいものを一つ諦めます。欲を捨てるのです。欲しいものを諦めた瞬間、欲しいものを手に入れた時と同じように清々しい気持ちになれます。欲しいという苦しみから解放されることで悩みが一つなくなるからです。悩みが減るのは素晴らしい。今一度欲しいという気持ちに対して問いかけてみましょう。単なる贅沢ではないでしょうか。自分のわがままかもしれません。欲を出しすぎている自分に気づき欲しいものを諦めます。すると心の苦しみから解放されます。その瞬間幸福を感じるのです。欲しいものを一つ諦める。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その8。困難を乗り越えるコツは頑張るより楽しむこと。困難を乗り越えるには何が必要でしょうか。 困難だからこそ頑張りが必要だと考えることでしょう。頑張ればもっと力を発揮できるように思えます。しかし頑張るというのは正しい努力ではありません。頑張るという行為は我慢や苦労など苦痛が伴います。ネガティブな前提にあると本来持っている力も発揮しにくくなります。辛い、大変、嫌だと思うから気持ちが沈み行動しづらくなります。困難を乗り越えるコツは頑張るより楽しむことです。今の辛い状況を楽しんでみてください。そうとは思いにくい状況かもしれませんが、考え方を切り替えてできるだけ楽しむように考えます。すると困難がゲームのように思えてきます。我慢が我慢でなくなります。苦労が楽しく思えてきます。我慢には限界がありますが、楽しみには限界がありません。人は楽しむとき無尽蔵の力がみなぎります。同じ現実でも楽しむ考え方にするだけで気力は2倍になり、防御力が2倍になります。あなたの心がけ次第です。辛いときこそ頑張るより楽しむことです。楽しんでいるうちにいつの間にか困難を乗り越えているのです。困難に直面したときは頑張るより楽しむ。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その9。勝負服には未来を変える力がある。あなたは今勝負服がありますか？勝負服とは人生の大切な場面などで着用するとっておきの服です。着ると元気や勇気が出て行動力が強くなります。デートできればいつもより自信がつくでしょう。プレゼンの前できればいつもより堂々とできるでしょう。勝負服にはそんな人の気力を強くさせる力があります。さて、大切なのは勝負服を買うタイミングです。勝負する場面があるから勝負服を買うのではありません。勝負する場面がなくても勝負服を買うのです。不思議なことに勝負服を買うと勝負するような場面が出てきます。勝負服を着ると元気や勇気が出るため、無意識のうちに自分から勝負を求めようとするからです。今の自分ならできそうな気がすると思わせてくれるのが勝負服の魅力です。元気にせよ、勇気にせよ、気力です。自分がそう思えば今すぐそうなれます。勝負服には本当に勝負を強くさせる力があります。結果として人生に対する積極性が強くなり、勝負にも人生にも強くなります。あなたにとってとっておきの服はありますか？あれば普段着にしましょう。なければ今すぐ買いに行きましょう。少々値段が高くてもその価値があります。必ずしもブランドとは限りません。身につけた時自然とテンションが上がる服なら何でも結構です。普段から元気や勇気がみなぎるため勝負に出たくなります。勝負服にはあなたの未来を変える力があります。勝負がなくても勝負服を買う。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その10。人生は迷路のようなもの。迷うから面白い。迷路は枝分かれした道の連続です。どちらかの道は行き止まりで、どちらかの道がゴールにつながる道です。どちらの道に進むのが正しいだろうかと思いながら進めるのが面白い。迷路は思考力が要求される頭脳ゲームです。比較や想像をしながら進めるので頭をよく使います。もし迷路に一本の道だけならつまらないに違いありません。深く考える必要がないので刺激がなく楽しくないのです。人生も同じです。迷うから面白いのです。たくさん迷いましょう。迷うとは言い換えればよく考えるということです。私たちは迷う機会を通して成長します。迷うというのは高度な思考力が要求されます。例えば進路に迷うとします。A という進路と B という進路があります。二つの進路の細かいところまでよく見て比較する必要があります。先の未来を予想したり、比較をしたり、配慮したり、などです。迷うとは頭を鍛えるトレーニングです。迷いがあなたを成長させます。迷えば迷うほど頭をよく使うため鍛えられます。諦めず冷静になってたくさん迷いましょう。よく考えた上で出した決断ならきっと正しい選択ができるはずです。迷う機会を通して考える力を身につける。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その11。結果が出るのをわざと遅らせる方がうまくいく。いくら努力をしても結果が出ないと悩んでいませんか？それは誤解です。世の中に結果の出ない努力はありません。努力をすれば必ず結果が出ます。もし結果が出ていなければ単純にまだ出ていないだけです。努力の結果は遅れて出ます。努力した直後に結果が出るのは稀です。努力の結果は時間が経ってから結果が出ます。土に種をまいた瞬間すぐ花が咲くことはありません。花が育つのに時間がかかるように、努力の結果が出るのも時間がかかります。すぐ結果を求めるのは人間の悪い癖です。早く結果を出したい気持ちはわかりますが、あまりお勧めしません。早く結果を出そうとすると未熟な状態になるからです。未熟という中途半端な状態では失敗しやすくなるでしょう。せっかく積み重ねてきた努力も早く結果を出そうとしたため、かえってうまくいかなくなることもあります。結果が出るのはかなり時間がかかると思うことです。1ヶ月後かもしれません。1 1年後かもしれません。10年後かもしれません。むしろ、結果が出るのをわざと遅らせるくらいでちょうどいいのです。遅れてもいい、と考えると心に余裕が生まれます。ゆっくり時間をかけましょう。結果ができるまでの時間が長いほど成熟されます。遅れはしますが、確実な結果が出るのです。結果が出るのをわざと遅らせる。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その12。初回に失敗する方が実は縁起がいい。人間なら誰でも初回から成功を収めたいと思います。初回から成功を収め初めてにしては上手ですねと褒められたいと思うでしょう。才能があるのかもしれませんねと言われたいと思います。しかしそう思う気持ちとは裏腹にやはり初回は失敗しやすいです。方法や手段がわからない上不慣れであるためうまくいかない場合が多いのです。いきなり失敗から始まるとやはり落ち込みます。最初から失敗すると不吉で縁起も悪いように感じてしまいます。ダメだ、才能がない、自分には向いていないと落ち込みますがそうではありません。初回からうまくいくのは実は危ないです。もし初回からうまくいっていれば態度が悪くなるでしょう。意外に簡単だと物事を軽視したり自分は天才だと横柄になったりします。油断したり偉そうな態度になったりするでしょう。それは人として損なのです。初回でうまくいかなかったから良かったのです。反省できるからです。どこが悪かったのだろうと考える機会が与えられます。意外に難しいなと物事に対して慎重な姿勢になれます。もっと努力が必要だと謙虚な姿勢にもなれます。初回に失敗する方が実は縁起がいいのです。謙虚な姿勢になるため人生を大きく誤ることがなくなります。これからどんどん良くなる前触れなのです。初回に失敗して謙虚になる。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その13。人のために行動すると恐怖が半減する。自分のために行動すると恐怖を感じます。自分のためと思うのは注意が自分に向いています。自分に集中しすぎているため感情がよく感じられるのです。恐怖があって行動できないとき、いい方法があります。人のためを意識してみましょう。あなたにとって大切な人は誰ですか？家族、友人、恋人、我が子。大切な人のために行動しようと思うのです。自分が行動することでその人が助かったり、喜んだり、成長したりする様子を思い浮かべます。すると恐怖が半減します。自分が多少傷ついても喜んでくれる人がいるなら意義があると感じます。人のためなら傷の痛みも小さくなります。行動する勇気も大きくなります。意識が他人に向いているため気持ちがうまくコントロールできるのです。大切な人がいるのは素晴らしい。それだけで心が強くなります。恐怖を感じるときは人のためを意識する。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その14。大きな戦いはレベルアップの前触れ。ロールプレイングゲームではレベルアップが欠かせません。主人公は多くの戦いを通して経験値を増やします。経験値が一定に達するとレベルアップして攻撃力や防御力が強くなるのです。レベルアップをしやすいタイミングがあります。大きな戦いが終わった直後です。ボスや強敵などの大きな戦いが終わると経験値が大量に増えるためレベルアップがしやすいのです。場合によってはレベルが一度に2つや3つ上がることもあります。戦いが大きければ大きいほど得られる経験値も大きいのです。もちろん大きな報酬も得られます。あなたが今直面している大きな戦いも同じです。レベルアップの前触れなのです。今は苦しい戦いかもしれませんが、なんとかその戦いを乗り越えましょう。あらゆる手段を駆使して全身全霊で戦います。その戦いを乗り越えればレベルアップします。今までより強くなった自分と出会えるのです。大きな戦いはレベルアップの前触れだと考える。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その15。失敗すれば一刻も早く人に話す。話した瞬間、心が軽くなる。恥ずかしい失敗をした直後が大切です。秘密にしたくなりますが、隠すのはよくありません。失敗した後の暗い気持ちが長引いてしまいます。悪い妄想がどんどん膨らみ、些細な失敗も大げさに考えてしまいがちです。場合によっては自分のコンプレックスになってしまう場合もあるでしょう。失敗すれば一刻も早く誰かに話しましょう。家族でも友人でも恋人でも構いません。ついさっきこんな失敗をしたよと言って失敗談を紹介し会話のネタにします。きっと大笑いになるでしょう。失敗をした時の暗い気持ちはこの時の笑いによって吹き飛びます。失敗は考えて吹き飛ばすものではありません。失敗は笑って吹き飛ばすものです。あなたの失敗は誰かを笑わせるためにあります。思い切り笑えばストレスも軽くなるでしょう。たとえ失敗でも笑いのネタになれば役立ったと言えます。たくさん失敗を経験すればするほど人を笑わせるのが上手になれます。失敗ですが大成功なのです。失敗をすれば一刻も早く誰かに話す。 人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その16。どうしてもできないことは諦めるのが正解。どうしてもできないことはありますか？人前でスピーチをするのはどうしてもできない。鈍い運動神経がどうしても克服できない。どうしてもできないことはどうすればいいのかというと諦めるのです。できないというネガティブな印象に振り回される必要はありません。できないものは仕方ありません。どうしてもできないことは諦めるのが正解です。悪いことのように思えますが、全然悪くありません。どうしてもできないことにいつまでも執着する方が悪いことです。自分の貴重な人生を無駄に消費しているからです。できないことがあるという自分を素直に認めることです。人間は不完全ですから、できないことはあって当然です。できないことはできる人に譲りましょう。得意とする人に道を譲った方が全体として社会貢献です。その代わりあなたはできることに着手しましょう。自分の貴重な人生はできることを伸ばすためにあります。できることだけに集中して突出した才能に仕上げます。伸びやすいところに人生を使うのが正解です。小さな能力も集中させると大きくなります。自分が得意とすることに進めば不得意な人を助けることができます。社会貢献になると同時に自分らしい人生も歩めるのです。どうしてもできないことは諦める。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その17。限界を知らないと適度もわからない。あなたの限界はどこにありますか？力の限界、体力の限界、記憶の限界、人間関係の限界などです。限界といえばネガティブな印象がありますが、そうではありません。人生において限界を知っているのは素晴らしいことです。限界と言いますが、言い換えれば自分は全力を出し切ったという達成です。やるだけのことはやった出来事です。だから素晴らしいことなのです。自分の限界は堂々と語りましょう。限界を知る意味はこれだけではありません。限界を知っていればその事実を軸にしてこれからの人生が設計しやすくなります。力の限界を知っているから素直に諦め人の助けを求めようと考えます。体力の限界を知っていれば仕事量の調整もしやすくなるでしょう。記憶の限界を知っていれば別の記憶手段を心がけることでしょう。人付き合いの限界を知っていれば付き合いの幅を調整しやすくなるでしょう。限界は調整に必要な目安です。適度が大切と言いますが、そもそも限界を知らないと適度がどこにあるのかもわかりません。限界を知っているから適度の位置がわかります。自分の限界は弱みと考えるのではなく、人生の調整に必要な目安として活用しましょう。これからの重要な資産になります。限界を目安にして適度を調整する。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その18。遺伝子レベルで見ればどの人もほぼ同じ。人と猿の遺伝子はどのくらいの違いがあるのでしょうか。見た目といい、知性といい、人と猿とでは大きな違いがあると思われます。実は驚くべきことに 99% が同じだと言われています。見た目や知性は大きな違いがあるように思えますが、遺伝子レベルから見ると大変よく似ているのです。では人間同士ならどうでしょうか。例えば私とあなたです。遺伝子レベルから見れば限りなく同じ遺伝子を持っているはずです。育った環境がほんの少し違うだけです。そういうことを意識しながら周りの人を見てみましょう。別々の人間に思えますが、遺伝子レベルから見ればどの人も自分と同じ遺伝子を持っています。似ているというより同類であり同族です。家族のような感覚になるはずです。この事実に気づけば誰と接する時でも親近感を持って接することができます。私たちはつまらないことで人間関係の壁を作っているのかもしれません。相手も自分もほぼ同じであることに気づけば、人間関係のつまらない壁が取り除かれます。自分と相手とはほとんど同じ遺伝子を持っていることに気づく。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その19。今やるべきことを紙に書くだけでもっとやりやすくなる。今やるべきことを紙に書いてみましょう。紙に書くといえば物忘れを防いだり、優先順位を明確にさせたりする効果を期待しますが、それとは違います。まさしく今やるべきことを紙に書きます。営業の電話をかける仕事なら営業の電話をかけると紙に書きます。料理の支度をするなら料理の支度をすると紙に書きます。すると不思議なことに仕事にとても集中しやすくなります。頭の働きがさえ、体には力がみなぎり行動力が出てきます。ポジティブになりテンションも上がるはずです。紙に書くことで意識を明確にする働きがあるからです。仕事へ集中力を上げる儀式のようなものです。仕事で大切なのは意識です。意識と集中力は連動しています。意識が強くなることで仕事に対する集中力も出てきます。意識が高くなるほど力がみなぎり結果を出しやすくなるのです。ちなみに書いた紙を見えるところに貼っておけばさらに効果的です。ことあるごとに見てしまうため意識の低下を防ぐ効果があります。どれだけ高い意識を持ち長く保てるかです。手間も時間もお金もかからない方法です。シンプルですが強力な力があります。 ぜひお試しください。今やるべきことを紙に書いてから行動する。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その20。人生には矛盾があると思う方が気楽に生きられる。人生は矛盾だらけです。試験の勉強しても不合格になることがあります。一生懸命に仕事をしても失敗することがあります。親しい友人から突然裏切られることもあります。大切な人を突然失うこともあります。なぜこんなひどいことが起こるのか。理不尽だ。人生は矛盾している。強い怒りや悲しみを感じるでしょう。辻褄の合わないことが起こると人生が嫌になって当然です。しかしそもそも人生は矛盾が多いのです。矛盾という言葉が存在しているのは人生に矛盾がある証拠です。そして残念なことにこれからも矛盾する出来事は起こるでしょう。もし人生で矛盾する出来事があってもどうか自暴自棄にならないでほしい。大切なことは人生には矛盾があると思うことです。人生から矛盾を否定するのではなく矛盾を受け入れるのです。矛盾を完全に防ぐことはできません。強いて言えば矛盾を受け入れる準備です。矛盾が起こる準備ができていれば矛盾する出来事が起こってもダメージを最小限に抑えることができます。人生には矛盾があると思った方が実はスムーズに生きられます。矛盾する人生を受け入れれば結果として肯定になります。人生には矛盾があると思えば矛盾になりません。山あり谷ありの人生をうまく生きられるのです。人生に矛盾はあると考える。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その21。人生のスタート地点はどこにあるのか。人生のスタート地点はどこにあるのでしょうか。生まれた時でしょうか。新しいことを始めた時でしょうか。いいえ、どれも違います。人生のスタート地点は今です。あなたが生きている時間は厳密に言えば常に今しかありません。常に今を生きていると同時に常に今スタートしています。人生はスタートの連続です。スタートのピストル音は常に鳴りっぱなしです。素晴らしいスタートができるかどうかは今のあなた次第です。あなたは今何をしていますか？大変な仕事を後回しにしていませんか？面倒だから明日しようと思って後回しにするといいスタートができません。面倒だけど今しようと思って行動すればいいスタートができます。いいスタートができるかどうかを決めるのは今のあなたの行動です。人生を変えるチャンスがどこにあるのかというと今のあなたです。さあ今またスタートのピストル音が鳴りました。勢いを持って行動しようではありませんか。常に今がスタート地点だと考える。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その22。ほくろのある顔は素晴らしい。いわば星だから。顔にあるほくろは邪魔だと考える人がいます。顔に黒い点がいくつかあると美の妨げになると思い込んでいるようです。ほくろの量や場所にもよりますが邪魔だと思って取ってしまいたくなるでしょう。しかし邪魔と思うのは誤解です。むしろ顔にほくろはあった方がいいのです。ほくろのある顔は素晴らしい。いわば星だからです。夜空を思い出してください。夜空が美しいのは星があるからです。星が全くない夜空は魅力が半減します。夜空は星があるから美しい。小さな点があり夜空の魅力の一つになっています。あなたの顔もそんな夜空と同じなのです。ほくろがあるおかげで顔に独特の魅力が生まれます。ほくろは星なのです。ほくろは星と考える。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その23。嬉しい出来事を作るのは実に簡単。嬉しい出来事が起こってほしい。嬉しい出来事が起こるかどうかは運や偶然による影響が大きいと思われます。いつ、どこで、どんな嬉しい出来事が起こるのか自分でコントロールするのは難しいと思うでしょう。しかし、難しいと思うのは誤解です。むしろ簡単です。嬉しい出来事は自分から作れます。人助けをするのです。身近に困っている人がいれば積極的に助けましょう。困っている人を見つけ自分のできる範囲で助けます。力仕事で苦しんでいればできる範囲で手伝いましょう。わからないことに悩んでいれば知っている範囲で教えましょう。もしお金も力もなければ励ましの言葉でも構いません。励ますことも人助けの一つです。元気を出して。大丈夫だよ。あなたの味方です。そう言えば相手はきっと笑顔になってありがとうと感謝してくれるでしょう。この一連の出来事が嬉しい出来事なのです。あなたには人を助けるという素晴らしい能力があります。その能力を十分に活かしましょう。今すぐ嬉しい出来事が起こります。嬉しい出来事は待つものではなく自分から作り出すものです。お互いに助け合う世の中になれば生きるのが素晴らしくもっと楽しくなります。身の回りにいる困っている人を助ける。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その24。自分の年齢を忘れるとき行動力と発想力が倍増する。 自分の年齢は忘れましょう。もう年だから。もうこんな年齢だから。自分の年齢を意識すると肩にはめて考えがちです。特に年齢が高くなればなるほど年齢が制限のように感じてきます。今さら行動しても無駄という意識が強くなり、行動力が鈍くなる傾向があります。年齢を意識するからいけないのです。年齢という数字が邪魔をして素直に自分が見られなくなります。あなたが今するべきことは自分の年齢を忘れることです。年齢に関しては積極的に忘れることをお勧めします。年齢なんてただの数字です。生きている時間の長さを数字で表しているだけです。それ以上それ以下でもありません。人生の適齢期は世の中が決めるものではなく、あなたが決めるものです。自分の事情を一番よく知っているのは自分です。ですから自分のことは自分で決めます。自分が今だと思えば適齢期です。あなたが自分の年齢を忘れたとき、年齢による固定観念から解放されます。いつ何をどこでやってもいいような気になります。行動力と発想力が倍増します。マイペースで自分らしく生きられるようにもなれます。自分の人生ですから自分で決めるのが一番です。あなたの可能性が開花するのです。自分の年齢は忘れる。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その25。逃げる人はかっこ悪いと思うのは誤解。あるところに口論する2人の男性がいました。お互いが睨み合って激しく言い合い、一触即発の状態でした。しばらくして一人の男性が胸を張ってこちらに向かって歩いてきました。どうやら口論に勝ったようです。どうやって口論に勝ったのかと尋ねると、思わぬ返事でした。怖いから逃げてきたと言ったのです。歩く姿が堂々としていたので、てっきり口論に勝ったものだと思いました。喧嘩をせず引き下がるのが賢明と思ったのでしょう。殴り合っても余計に面倒が増えるだけです。逃げる人はかっこ悪いと思うのは誤解です。かっこいいかどうかは姿勢で決まります。胸を張って逃げれば、勝っているのと見間違えるほどかっこよく逃げられるのです。胸を張ってかっこよく逃げる。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その26。一人で車を運転するとき、あなたの本性が現れる。日常生活を送るとき、私たちは意外に本音を出していません。世間体や体裁などがあり、自分を抑えながら生活しています。それはそれで日常生活を送る上で大切なことです。世間体や体裁を意識するから快適な人間関係を築け、社会生活を送れます。しかし自分を抑えている状態が長く続くと話は変わります。気持ちや考えを抑えていることすら気づけなくなります。自分でもどんな自分が本当の自分なのかわからなくなるのです。ではどうすれば本当の自分に気づけるか。生活のある瞬間だけ本性が現れる瞬間があります。一人で車を運転するときです。車の運転はその人の本性が現れるところです。車の中は密室です。車の中でどれだけヤジを飛ばしても相手には聞こえません。だからこそ本音がよく出ます。また車には大きな力があります。軽くアクセルを踏むだけでスピードが出ます。軽くハンドルを切るだけで大きな車体を動かせます。運転次第でチーターより速く走れます。運転次第で人に重傷を負わせることもできます。いわば大きな力を手に入れた状態なのです。この心理状態の時、人は本当の姿を現します。ハンドルを握ると人が変わる人がいます。急に暴言を吐くようになったり、乱暴な運転をするようになったりです。ハンドルを握ると人が変わると言いますが、厳密にはハンドルを握ると本性が現れるです。人が変わったのではなく、本当の自分に戻ったのです。自分の車の運転を振り返ってみましょう。どのような運転をしていますか。運転中のあなたが本当のあなたです。一人で車を運転するとき、あなたの本性が現れるのです。車の運転で本当の自分に気づく。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その27。疑うより信じる方が人生は明るい。信じることと疑うことのどちらが多いかです。日々の生活の中で信じるより疑う方が多いと疲れます。人と会うたびに、この人は健全だろうか、怪しくないだろうかと疑わなければいけません。疑うと目つきが悪くなり、性格も曲がります。疲れるだけでなく、自分の精神状態にもよくありません。明るい人生を歩みたければ、疑うより信じることです。相手を信じると疲れより安心を感じ、癒されます。信じるのは自分の心を強くする効果もあります。守られている気持ちになるため、勇気が身につくのです。もちろん人生で疑いをゼロにするのは難しいでしょう。闇雲に何でも信用するのは危険です。疑わなければいけない場面があるのも確かです。しかし疑いをゼロにするのは難しくても、できるだけ減らすことならできるのではないでしょうか。疑わしい人からは距離を置きます。信じられる人には近づきます。できるだけ疑う機会を減らしつつ、信じる機会を増やしましょう。信頼のある人間関係を構築することが大切です。そのためにも、自分が信用される人間になることです。 嘘はつかず、約束はきちんと守ります。言葉遣いを正し、礼儀を重んじます。疑われるような行動は慎みます。自分が正直に生きれば、相手からも信用されるでしょう。信用が多い人生になれば、生き方も明るくなるのです。できるだけ疑う機会を減らしつつ、信じる機会を増やす。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その28。普通でない人生だから、堂々とする。変わった人生を歩んでいるとき、自分の人生を説明する言葉に戸惑います。変わった人生です、というとき、あなたはどんな態度で言いますか？普通でない人生の印象を決めるのは、言い方次第です。暗い表情で下を向きながら、私の人生は普通ではありません、と弱々しく言うのはよくありません。悪い響きに聞こえます。暗い表情のため、普通でない人生を否定したり、恨んでいたりする様子に見えるからです。普通でない人生があなたの人生の汚点になってしまいます。履歴書にも書きにくくなるでしょう。隠そうとする様子から本人は強い劣等感を抱いていると相手に伝わります。強気になるのです。普通でない人生です、という時には明るい表情で胸を張って言いましょう。堂々と前を見て笑顔で私の人生は普通ではありません、と言えば印象は大きく変わります。普通ではない人生を楽しみ、生かしているように感じるからです。普通でない人生があなたの貴重なキャリアになります。さらけ出す様子から変わった人生を肯定している様子が相手に伝わるでしょう。隠すのは疲れます。隠すよりさらけ出すことです。変わった人生がポジティブな印象として伝わります。私の人生は普通ではありませんと明るく堂々と言う。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その29。情報の価値を決めるのは世間ではなく自分。役立たない情報だと思うとくだらない情報になります。ためになる情報だと思うと価値のある情報になります。受験生は子育てには無関心でしょうが、勉強テクニックには関心があるはずです。主婦は恋愛には無関心でしょうが、節約テクニックには関心があるはずです。価値がある情報があるかどうかではありません。価値を感じる自分がいるかどうかです。人生のステージに応じて自分の立ち位置が変わるため、情報に対する価値観も変わるのです。情報の価値を決めるのは世間ではなく自分です。自分に関係があると思えば価値を感じますが、関係ないと思えば価値ある情報も素通りです。さて、ここであらゆる情報の価値を上げる考え方があります。いつか役立つだろう、と考えることです。例えば、受験生は子育ての情報には無関心でしょう。自分がいつか親になって子育てをするとき役立つだろう、と思えば情報に価値が出てきます。主婦は恋愛の情報には無関心でしょう。我が子がいつか思春期を迎え恋愛のアドバイスをするときに役立つだろう、と思えば情報に価値が出てきます。いつか役立つだろう、と思えば関心の範囲が広がるため価値を感じやすくなります。価値ある情報を見つけるのもいいですが、情報の価値を感じやすくなる自分になることです。どんな情報もありがたく思えます。少なくともそう考えた方が人生をもっと楽しめるに違いありません。もしかすると、この話も無関心かもしれませんが、いつか役立つだろうと思ってみてください。価値の感じ方が変わるはずです。いつか役立つだろうと考えながら情報と接する。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。その30。人生とはゲームである。傍観しているだけでは何も変わらない。人生を傍観するだけになっていませんか？テレビやインターネットが発達した現代は他人の行動を映像で簡単に見ることができるようになりました。自分が行動しない代わりに他人が行動している様子を見て楽しめます。これはほんの少し高い場所からゲームを傍観しているのと同じです。他人が一生懸命になっているところを見ているのは楽です。他人が勝てば自分のことのように喜べばいい。他人が負ければ情けないと失笑すればいい。遠くから匿名で攻撃すれば自分の身の安全を確保できます。傍観者は最も安全な場所であるように思えます。しかし実は傍観者になるのが一番良くないのです。結局のところきちんと人生に参加していないからです。人生とはゲームです。ゲームに参加するから勝つ喜びや負ける悔しさをきちんと味わえます。人生という名のゲームに参加して自分ができることをしましょう。自分ができることを表現します。自分が知っていることを発信します。ゲームに参加して自分が勝つのが一番気持ちいい。たとえ負けたとしても敗北から得られることがあるため前進できます。傍観者はただ見ているだけのため前進も成長もないのです。傍観者になるくらいなら参加して負けた方がまだ意義があります。笑う人間がいれば笑わせておけばいいのです。自分は他人を笑わせるエンターテインメントを提供していると考えるくらいでいい。人生を傍観しているだけでは何も変わりません。人生に参加して結果を恐れないことです。勝ち負けがあって初めて人生です。負けてもいいから人生というゲームに参加する。人生の素晴らしさに気づく30の言葉。まとめ。その1。 自分が今していることにもっと集中する。その2、今やるべきことを紙に書いてから行動する。その3、最大限にポジティブな希望を抱く。その4、人生を変える機会として避けていることに体当たりしてみる。その5、涙を流して魅力のある目つきになる。その6、自分を過大評価しすぎないようにする。その7、欲しいものを一つ諦める。その8、困難に直面した時は頑張るより楽しむ。その9、勝負がなくても勝負服を買う。その10、迷う機会を通して考える力を身につける。その11、結果が出るのをわざと遅らせる。その12、初回に失敗して謙虚になる。その13、恐怖を感じるときは人のためを意識する。その14、大きな戦いはレベルアップの前触れだと考える。その15、失敗をすれば一刻も早く誰かに話す。その16、どうしてもできないことは諦める。その17、限界を目安にして適度を調整する。その18、自分と相手とはほとんど同じ遺伝子を持っていることに気づく。その19、楽しかった過去より楽しくなる未来を考える。その20、人生に矛盾はあると考える。その21、常に今がスタート地点だと考える。その22、ほくろは星と考える。その23、身の回りにいる困っている人を助ける。その24、自分の年齢は忘れる。その25、胸を張ってかっこよく逃げる。その26、車の運転で本当の自分に気づく。その27、できるだけ疑う機会を減らしつつ信じる機会を増やす。その28、私の人生は普通ではありませんと明るく堂々と言う。その29、いつか役立つだろうと考えながら情報と接する。その30、負けてもいいから人生というゲームに参加する。